沢のフットボールフリークの皆様こんにちは、ということで始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィー。今回も MC 務めますガッツオブシの石川です。よろしくお願いいたします。こちらの番組はですね、エブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございます。チームのね、まあ、情報もろもろお伝えしますし、いわゆるですね、サッカー協会がワールドカップ優勝に向けてエブリサも一緒に上昇していこうということで、藤沢エリアの諸々の情報をお伝えしていきます。17時29分までお付き合いよろしくお願いします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話0466-281685、和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
さあさあさあ、ということで今週もエブリサフィサユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず言っとかなきゃいけないことは、はい、ちょっと日本代表、
日本代表
もうずっと話したかった、
はい、
強い
強いっすね。
こんな最終予選といいますかね、うん、ありましたかね。まあ言ってみたら中国に、
はい、
まあ、7-0 で勝ち、まあ、いわゆる、まあ、中国はまあ今までのレギュレーションで言ったら、まあ、最終予選に残るか残らないかの当落戦中のまあチームだったんですけど、今回はね、アジアの枠が 8.5 って増えたので、うん、まあ、今回のまあ3次リーグですか、いわゆる、そこには参加することになったんですけど、とはいえですよ、
はい、
いくらね戦力差があるとはいえ7点差つくかねっていう、
うん、いやすごいですよ。
見てましたよね。
見てました、見てました。まあ、やっぱ攻撃的な3バックじゃないですか、
はい、
だからもう 前にも全部人がいて、もうやりたい放題って、
ね、やりたい放題でしたし、はい、もう四六時中言われてたじゃないですか、そのタレントが揃ってるとか各ね、はい、いろんなワールドカップの開催の時あったと思うんですけども、うんうん、各世代といいますかね、
はい、
決定力不足だと、
うんうんうん、
宇宙開発してんじゃねえよ、はい、みたいな
宇宙開発なすか、
なんかそういういろいろね、はい、まあ、あったじゃないですか、もう、はい、一時期はちょっと、まあ、ネットでもねちょっと話題になった、うん、もうその当時の柳沢選手の急にボールが来たのでみたいな、
はいはい、
ね、話題になったりとか、うん、そういう中で決定力不足だって言われてたの7点で、
うん、
で言いますよね、やっぱ昔から のサッカーファン、
はい、
いやホームだよと、
うん、
いや中東に行ってからが最終予選で、うん、ね、ここが一番厳しいから、
うん、
にわかども黙っとけみたいな雰囲気になってたんですけど、蓋開けてみたらバーレーン、
はい、
5-0。
素晴らしいですね。
なんですかこんな中東であんなにね、
うん、
安心してというか、なんかいつも後半の方になると中東のね戦いとかって、はいはい、ロングボール放られて、あ、やばいやばい、入っちゃった、あ、引き分け、ないしはなんか 0-1 で負けみたいなことばっかだったじゃないですか、
うん、
何があったんですかね桜井さん、これ。
いやー、なんなんすかね、やっぱ
VAR ですかで、まあ、ちょっとありそうですよね、やっぱ僕 VAR というか、
はいはいはい、
やっぱ誠実にやる日本にとっては、
はい、
まあ、マリーシアとかじゃなくて、
うんうん、
ちゃんと見てますよっていう、
うん、
そういうのまあ、機械というかね、
はいはい、
その技術の介入があって結構日本寄りになりそうだなって判定もありそうですし、
うん、
昔だったら取られてなかったファールもしっかり取られるようになったし、
は
い
は
い、もあると思うんですよね。
いや、それはあると思いますね。
他にどんなとこありますかね。
まあ、でもやっぱ、まあ、日本代表のステージは上がってると思うんですね、
はいはいはい、
でそれでじゃあそのワールドカップの予選の時にじゃあなんか、いや負けるかもしれないような試合じゃなくてもう攻めに勝つぞみたいな風陣じゃないですか、うん、もう3バックであんな、
はい、
んな両ウイング上がった感じでやってるんで、なんでもうなんか そこでそれで臨めるっていう状態がもうまず なかなかできないんですね、強くないと。
そうですよね、はい、でも攻めるぞっていうあれですけども、はい、そもそも失点もゼロですし、
まあ、そうですね、
シュートも全然打たれてない。
そうですね、ほとんど攻められてないんで主導権を握り続けてる。
いやでもやっぱどう考えてもっていうか、明らかになんかスピーディーになってますね、はい、そのディフェンスも、はい、
うんうん、
なんかすぐ取り行くじゃないですか、
うんうん、
昔だったらあ取られちったみたいな感じもあって、あとディフェンスよろしくみたいなところありましたけど、
はい、
今もすぐ囲んで取るし、
まあ、そうですね、
そういったなんかサッカーの日本サッカーの進歩といいますか、
うんうんうん、
非常になんかしかもなんか誰でも点取れますよね。
そうなんですよね、いろんな選手がいるんで、悩んじゃいますよね、誰出すか
悩んじゃいますし、ディフェンス3バックって言ってもね、冨安選手がいない中で、
はいはい、
町田選手と谷口選手、うん、板倉選手と、もうだってここにまた、ね、さっきの冨安さんだったり、
はいはい、
伊藤洋輝さんだったりがね、うん、入ってくるわけじゃないですか。層厚すぎないですか。
いや厚いっすね、厚い
厚い。ちなみにそのバーレーン戦とかのこの2戦終わったじゃないですか、
はい、
ちなみに桜井さんってそのなんか YouTube でなんか見たりとかします。
なんかってなんですか。
僕がそのなんかって表現がちょっと難しいんですが、はい、僕よく見るのが、
はい、
この2戦終わった後の海外サッカーファンの反応っていうのを見るのがめっちゃ好きなんですよ。
あ、はいはい、なんか字幕が出てくるやつ、
字幕とかいろんなその SNS の投稿を日本語にして、
はいはいはい、
でいわゆるなんかフリー素材の、
はい、
キャラクターを使って日本に対する思いを海外のサッカーファンとか中国ファンとかバーレーンファンとかアメリカとか海外の人が言ってるところがあるんですけど、うんうん、めちゃくちゃ気持ちいいっすよ。見たことあります？
たまにあります。
いや今見た方がいいっすよ。
今
絶対見た方がいいっすよ。
確かに。
めっちゃ気持ちいいっすから。
はい。なるほど。
アジアから出てけって言ってます。
ああ。もうアジアから出てけって。
もうそういうレベルじゃない。
なるほど。
でインドネシアの人々、はい、人々もちょっと日本の兄貴我々には手加減してくれみたいな。
はいはいはい。
こととかすごい言われてたりとかして。もうアジア の, そのサッカーのなんかもう頭一つ抜けてるというか、でもやっぱすごいフェアなって言ったらあれかもしれないですけど、アジアのやっぱサッカーファンからしてみると結構誇り高いみたいな、
うん、
なんか嬉しい、
はい、
で FIFA ランクも16位に上がったんでしたっけ。確か
16位なんですか。
確か上がった時来ましたよ。
結構
やばくないですか。16位
って16位は結構すごいですね。
なんかメキシコとアメリカ抜いたって言って、
まあ、あはいはい、
そんな時代、まあ、
ステージ上がってますね。
ステージ上がってちょっと待って、ちょっとキングタツさんね来てもらって、はい、ドーハの時のうわーってギリギリの戦いの時代と比べたらってね
そうっすね、
話っすよね。
確かに。
もう
18、
まだ18ですか、うん、
これちょっと前
そうなんです。なんか上がったっていう噂聞いてて、ちょっとこれはちょっと皆さん調べといてもらいたいんですけど、でこれで、まあ、上がったってなったけど、まあ、ポットの話とかも出てくるじゃないですか。
そうですね、ポット大事っすよ ね。
でしょ、なんかすごい増えますよね。確か北中米、
はいはい、
あれ32から46ぐらいでしたっけ。なんかそれぐらいなんかめちゃくちゃ増えるじゃないですか、はい、ってことグループリーグも増えるってことですよね。
そうっすね。
ってことは日本結構第一ポットじゃないですか。
うん、
まあ、だってシハ32じゃないですか。第1ポットいけるのかな。いけるか、
うん、確かに。
8チームあってシハ32、あでもギリギリ入らないのかな。うわそうなってきたら日本余計にな
んかすごいっすね。第1ポットとかすごいっすね、
はい、で第2ポットに日本が入った場合とかってまあまあ、まあ、
そうっすね。2位、
死の国今まで第3とかでしたっけ。だからなんかスペイン、ドイツ、はいはい、日本、コスタリカみたいな、はい、やばい組み合わせになったりするんですけど、いやだからね今後
こう、
もうこういった FIFA ランクもそうですし、やっぱ海外のそういうデータ、サイトとかも日本が、どれくらい、ワールドカップ出場するのか、
うんうん、
データ上計算したところ確か 99.4%、
99.4%、
はい、ワールドカップ確定、うんうん1位通貨がもう 96% ぐらいで、2位通貨が本当数%みたいな、
はいはい、
なんかすごい時代になりましたね。
うん、それはすごいです、
ね、ワールドカップ出られるのかなって思いながらいつもやってたんですけど、うん、でもなんだかんだ日本サッカーファンとしてはね、まあ、言うて毎回出てるしみたいなちょっとゆるい気持ちになりつつあるじゃないですか、はいはい、それで今枠が増えたじゃないですか、うん、なんかちょっとひりつきたいですよね。
そうですね。いやただ どうなんですかね今のグループ、うん、まだオーストラリアとか
オーストラリアサウジ
もいるじゃないですか
があるんですけど、
そんな簡単にいきますか。
いやそこがこの2戦勝ってたら怪しかったんですよ、
はいはい、
でもオーストラリアまだ勝ち点1なんですよ。
まあそうですね、バーレーンにも負けてましたね。
そうそうです、
うん、
でサウジアラビアもまあ、ギリギリちょっと中国に1人少ない中で、はい、10人で戦ってたんですけど、なんか逆転勝ちしてうん、うん、なんとか勝ったみたいなところなので、だからそう考えるとその上位勢が他のグループとかで言ったらね、はい、韓国がパレスチナと、ね、引き分けたとかです、はい、ホームで、うんうん、大騒ぎだったじゃないですか、うん、そんな中こんな2試合終わって12点、12点って最近日本本当取りすぎっすね。
いやすごいっすね。
これでちょっと僕は思うんですけど、はい、アウェーが見れないんですよ。
はいはい、地上波、
地上波ないんで。
そうですね、
ダゾーンじゃないですか。
そう、
レディオショーなんでなんとかなんないですか。カジさん無理ですか。
ちょっと音だけ、
音だけとか難しいですか。もうすごいお金必要ですか。やっぱりダメか。
音だけだったらいけるかもしれない。どうなん
いけますかね
音だけだったら安そうっすよね。何起こってるか分かんないです
よ。いやでも分かんないですよ、はい、もうめちゃめちゃ金を取ってくる可能性もありますから。いやにこんだけ強かったら地上波でやってほしいですけどね、本当に。
そうっすね。
さすがにやっぱアウェーで深夜枠でね、なかなか見づらいところあるとは思いますけども、うんうん、いやこれからの日本代表の戦い、次回はね、まあ、10月とかですか、確か10
月だった
んです。はい、またちょっと戦いが始まりますので、またここでまたまだまだ見てないね、新しい代表選手とかもまだいらっしゃるので、
はい、
そういった選手の活躍とかもね見ていきたいと思います。でまあ頑張ってね、ちょっと時間を伸ばしたんですけど、
はい、
触れなきゃいけない、
はい、
桜井さん、
触れないといけないことありますね。
触れなきゃいけない、
はい、
エブリンさん、富士山ユナイテッド、はい、日曜日ですか、先週の
日曜日、
試合がありまして、 FC グラシア相模原さんとね、はい、まあ、相模原の横山公園で試合ありました。見に行きました。0-2かー、あちゃ
ー、いやー、
まあ、見に行ったんですよ。もちろん桜井さんにもね、はい、ちょっとこちゃーすとか言いながらちょっとね、はい、横で見たんですけど、しっかり押されてましたね。
そうですね、まあ、いい時間もあったんですけど、点の入ったあたりはだいぶ、まあ、失点すべくしてしたかなというところですよね。
なんだったら、はい、もう何点か入っててもおかしくなくて、まあね、でなんか神がかり的に入らなくて、はいはい、あれ今日勝つ流れか、はい、みたいなこと言ってたんですけど、はいはい、結局やられちゃったんですよ、
うん、
あれですね、なんかグラシアさん結構狙ってませんでした、そのバックラインでのボール回しの時に、
はいはい、
サイドに散らした時に結構人数かけてプレスかけてきましたね、うんうん、なんかまあ対策してたんだろうなっていう、うんうん、しかも桜井さんも、はい、グラシアさんの方のゴールキーパーの方がね、フィートというかキックが結構上手でと、
はい、そうですね、なんか特徴的なキックをするんですけど、はい、よく飛ぶんですよね、
うん、まず
すごい力入れて蹴ってるんですけど、
はい、
で弾道がなんかこうライナー気味なんですよ、
はいはいはい、
でなかなかああいうゴールキーパーからのキックはあんま見ないんですけど、でそれを、まあ、うまく競って反らして、
はい、
そっから走り込むみたいなのをなんかこうずっとやってくる。
いやそうですね、だから自分もなんか なんですかちょっと意外なキックを見て、
はい、
なんかまあ右サイドライン まあ、グラシアさんのエリア、あの自陣のエリアの、まあ、右サイドのライン際のとこでそのゴールキーパーの方が、まあ、蹴るじゃないですか、はい、でそこって大体蹴るとこの相場って、まあ、センターフォワードに向けてとか、うん、まあ、相手の、まあ、いわゆるエブリさんの、まあ、ペナルティーアーク付近とかにめがけて蹴るじゃないですか、はい、右サイドラインのライン際のところにまっすぐ逃げたんですよ。
そうですね。
あーこれあー多分狙ってんだろうなみたいな、うんうん、あれちょっとまあ見事というか、はい、いやー嫌なことしてくるわーと思いながら、
うん、あれなかなかないっす、ね、あの弾道で本当キワサイドのキワキワ狙ってくるじゃないですか、
でそこにそうなんですよね、は
い、そこにちゃんと人がいて、うん、頑張ってヘディングで反らしてみたいなの。
そうなんですよ。ただエブリさんも先ほど桜井さんがおっしゃってた通り、結構ねあの後半の方とか失点する前はあの左サイドから結構チャンスメイクしたんですよ ね。
チャンスはあったんですよね。
左サイドまあの、はい、まあ、ペナカドあたりぐらいから結構いいチャンス作ってて、はい、まあそこでね一本決めれてたらとか、まあスポーツでタラレバの話じゃダメなんですけど、まあしたい入ってたら分かんなかったですね。
そうっすね。
これは桜井さんちょっと代表目線から言いまして、はい、まあ、修正ポイントといいますか、まあ、まあ監督の、ね、お話もあるとは思いますけども、ちょっとまあ第三の目といいますか外から、ね、はい、やっぱよく見てるわけですからね、はいはい、こういう感じだったなとか、
うーん、
ちょっと総評といいますかね、ちょっと
なかなか難しいですけど、まあ、ああいう日もあるかなって。
いやいや、桜井さんああいう日の繰り返しで今この順位になっちゃったんです。
あれ
10チーム中7位です今。ないか、はい、ああいう日もあるかなって言ってたらダメなんです。はい、時には応援もします、はいはい、時には言わない時言わないと。今16ポイントで、はい、7位なんですよね。
7位ですね。
で同ポイントで1個上に、はい、神奈川県、教員サッカークラブ、はい、SC さんがね、はい、いるというところで、うん、まあああいう日もありますけどもね。なんか言ってましたわ、なんか、
はい、
いろんなサッカーチャンネル見すぎて誰が言ってたのかもちょっと忘れちゃったんですけど、うん、やっぱ日本人ってめっちゃ頑張るなみたいな、
はいはい、
やっぱその海外のアジアの地区に比べたら、うんうん、後半めちゃくちゃ頑張る性質があるっていう。
お、はいはい、
そう考えたらもうシンプルに分かんないですけど、いや僕外野から見ててなんかちょっとやっぱテンション下がってたなっていう、
ま、うん、って思ったんですよね。失点してから、
失点してからです、失点してからです。あ、テンション下がっちゃってる、どうしようと思いながら、うん、思ってて、そこね、なんか一つ なんですかね、まあ難しいですもん、精神論言ってもしょうがないですけども、結局最後精神論みたいなところありますから、最後の一本みたいなところは。いやー、だからね、ここ次回どういう飯田監督がもう采配というか修正をね、
はい、
してくるかというところですかね。な、今回ってあのアウェーだったんですか。
そうそうですね。
あ、でも前回も相模原でしたよね。
あ、グラシア戦、
はい、グラシア戦、
そうそうですね。なんかグラウンドが取れなかったりもするんで。
あー、
は
い、そうなんですね。
そうですね、相手のとこで やったり、
はいはい、あ、
今回はでもアウェーだから、前回がこっちがホームだったんですけど相手に取ってもらったみたいな。
あー、なるほど、はい、なるほど。でまあまあまあ前回勝ちましたけどね、うん、逆転勝ちしてっていうところだったんですけども、いやでもやっぱあれかな、やっぱグラシアのね、あのチームというかあの応援のサポーターの方々、はいはい、おそらくあのグラシアのユースなのかそのクラブサッカークラブチームなのか、うん、応援に来てましたもんね。
そうですね、あの FC グラシア相模原さんは小学生中学生、はい、高校ユースまであるんですよ、で、まあ、社会人でなんか全部で200人ぐらいいるって言ってました。
はいはいはい。あ、そんないるんですか、はい、
そうそうそう、
200人
いるって言ってました。は、会員っていうか、はい、選手が。
でそのやっぱその子供たちが今日コーチスタメンみたいなこと言ってたんです、
はいはい、言ってましたね。
やっぱね、それをね教え子に言われて、はい、やっぱ頑張りますよ、うん、グラシアさんも。そうですね。だからそこでちょっと馬力違ったかなっていうのはちょっとあったりしますけどね。
グラシアさんはうちとやる前までビリだったんですね、10位で、はいはい、8.7 でちょっと離れてたんですよ、で本当降格圏でもうあと数試合ってとこで、
はい、
かなり気合は入ってた
って、ね、そうですよ。そんなに順位気にしてらんないですね、はい、あんな教え子がね、あのね、そんなガッて見てるところで、うん、まあ、ただちょっとね、僕が言いたかったのは何ですかね、ちょっと教え子の皆さんですかね、なんか関係ないですけど、なんか町田ゼロ秒の話してて、はい、なんかアルビレックス新潟に0-5で負けて弱みたいな話してたのはちょっとやめてほしかったかな聞こえてたよと思いながら相模原だから町田のファンいないかもねって思ってたかもしれないけどね、 SC 相模原あるしみたいな、
はいはい、
あるかもしれないけど、はい、一応ね、僕ほぼ町田に近い、ほぼ、はい、ほぼ町田って言ってもいいぐらいのエリアに住んでるね、一応応援してる人もいるからね、そんな弱って言われたらちょっとね、おじさんへこちゃうぞと思いながら、
そんなことを言ってたんですねキッズたちは相模原と町田は割と喧嘩関係にあるんですか。
いや、分かんないです、僕もどっちかって言ったら、はい、その外から、はい、相模原に入ってきた人間なんで、はい、相模原歴短いんですよ、
うんうん、
ちょっと全然よく分かってないです、そのチーム関係といいますか、
はい、
ただやっぱサッカーファンとしてはもう稲本選手とか、はい、戸田監督が相模原に、はいはい、いたっていうところがあったんで注目してましたし、うん、それこそあれ確かですけど清水エスパルスにいた藤本純吾選手も確か相模原にいたと思うんで、はいはい、勝手にチェックはしてました、うん、
なるほど。
なんでまあそういうことがあったのね、まあ、だから怖いですよ、どこで誰が聞いてるか分かんないんでね気をつけてくださいね、はい、聞いてるとは思えないですけどさあさあさあということで、はい、まあ、順位を改めて、説明しますと、10チーム中エブリサは7位ということで勝ち点が16ポイント、うん、で、なんと今週ですか15日、はい、1つ上6位の神奈川県京イニス C さんと、
はい、
東戸塚フットボールパークですかね、
はい、
はい、こちら21時5分からスタートです。勝ち点が同じですよ。これは得失点差ですかね。
そうですね、はい、今得失点差が3つ差がついて
る、差がついてるということで、まあここ勝たないとどうなっちゃうかというと、まああまり 口にしたくないですけども、桜井さん降格っていう、ね、言葉がちらついてきますわ。
そうですね、
どういうシステムになってるんですか。
はい、じゃ残り3試合あるんですけど、
はい、
その今神奈川県一部リーグを戦っていて、
うん、
で、まあ、その神奈川県一部リーグから関東リーグに何チーム上がるか今年、
はい、
で関東2部から神奈川県のチームが何個落ちてくるかによってこう変わってきますと、
はいはい
はい、で、神奈川県から関東大会、関東リーグに行くのは11月にあるんで、
うん、
まあ、その時点じゃないと何チーム上に上がるか分かんないんですね、
はいはい、
でその前ぐらいに関東2部リーグは終わるんで、
うん、
そこから何チーム落ちてくるかっていうところなんで、まだちょっとあんま分からないと。で、最大で2チーム落ちてきて、
はい、
0チーム上がるってなった時に一部の入れ替え戦、一部2部で入れ替え戦するのが7位なんで、なんで今7位にいると2チーム落ちてきちゃった時に入れ替え戦に回らないといけない。
まあ先ほどねちょっと話してたのが、はい、まあ、2チーム落っこってくることはまあそうそうないかなっていう話ですけど、
おそらく1チーム
可能性としてはなくはないってことですよね。
そうですね、
あと多分数試合なんですけど、まあ、だとしたら6位に絶対いた方がいいわけですから、
はい、そうそうですね、
安心して、
はい、6位にはいたい、6位が他力じゃない線
ですよね。で、ね、なんか入れ替え戦ってなったりすると言っちゃったら2部の、ね、1位というかその上がってくる
2部の3位
ですね、2部の3位ですか、3位の方って言ってやっぱり勢いがね、はい、ある状態で来られるとまあ嫌な感じじゃないですか、うん、だからすみません、ちょっと神奈川県ちょっと教員サッカークラブさん、ちょっと21時5分からですか、
はい、夜
結構遅め、
そうですね、
遅めなんですね、
はい、
これ日曜日なんであれですかね、その教員の皆さんはなんか部活かなんかとかやってるとか遅めにやってるってことは、
はい、
だとしたらまあ結構疲れてきてからね、ちょっと試合に来てくれると僕は嬉しいです。
はい、
もう一度ちょっと僕正々堂々とかは別に、はい、どうでもいいと言いますか、はい、まあ、フェアであれば別に、
そうですね、
大丈夫だと思う、う
ん、そのチーム名は神奈川県教員サッカークラブさんなんですけど、
はい、
結構昔からあるチームで、
はい、
あの本当多分戦後ぐらいからあるんですけど、
え、
はい、
そんなに歴史のある、
ね、そうですね、 でその時は結構高校の先生とか、はい、そういう中学の先生とかがいたチームなんですけど、
はい、
こうだんだんこう薄まってきて、
はい、
こう別に先生がいるわけではない、割と社会人とか大学生とかもいるようなチーム
なんです。なるほど。
そんなに他のチームと、はい、変わらない
かな。あ、なるほど。じゃあなんか応援してるときに先生って言っても全員が向くわけじゃない
んですか、ね、そうそう、まあ、何人かはいるんだと思う。
何人かいるけど先生じゃなくて先生界隈の人がいるみたいな感じなんですか。
もともと先生たちが作ったチーム、歴史あるチーム、
その名残でそういうチーム名になってるってことなんですか、はい、なんだあ、そうなんです。そういうことなんですね。
そうなんです。
全員先生かと思ってましたよ。
今は違うんですよね。
あ、そうなんですね。
結構関東の一部ぐらいまで いたようなチームなんで、はいはい、歴史的、まあ、古豪ってやつ。
あ、はい、そうなんですね。まあまあ確かにね、まあ、昔の先生だったらもう市内とか全然持っててね、ちょっとハート強めの人が多かったと思うんですけどもう今ご時世がご時世だからみんな優しくなっちゃったのかな。
そうですね。なんか多分昔はなんかサッカー採用とかもなんか あったみたいで、はい、ちょっとよくわかんないですけど。
ああ、でもまあまあ、でもありそうっすもんね、はい、なんかわりかしこういったね、うん、なんか行政といいますか、うん、もろもろ透明化といいますか、うん、SNS も発達しちゃんとしなきゃっていうのが、はい、もう今世じゃないですか。まあ、グレーなところはね、昔 どこの業界も多分あったと思うんですけど、うん、あ、そういう歴史があったんですか。じゃあまあとりあえずはもう負けられないと。
いや、負けられないですよ。勝ち点並んでますからね。
だっていや、マジでごめんなさい、はい、このあと待ってるのが、
はい、
小野寺さんとか、
はい、
ね、品川 CC さんとかなんですよ。
上位、はい、1位と3位、
品川 CC さんとかなってくると、はい、要は上に上がるための大事なマッチになってくるわけで。
そうです
ね、モチベーションすごい高いですよ。
はい、
え、じゃあ牧野さん出たりとかしないですよね。
選手としては出ない。
出ないですよね。あ、よかったです。急に出なんか本気だなんか行っちゃおうかなって言われたら困るんで。ああ、だからそこ、もうここはもう本当に負けられないんでね。残り試合勝ちたい。ぜひ皆さんこれね、東戸塚21時5分から9月15日あるので、ぜひぜひ皆さん応援しに来てください。よろしくお願いいたします。いや、ちょっと明るく元気よく何の考えることもなく放送したいので、櫻井さん、はい、
そうですね、
なんか人参作戦とかないんですか。
人参、
はい、なんか俺これ終わったらちょっと焼肉行こうぜみんなでみたいな、焼肉だみたいなこと。
そうですね。
あ、競技やっぱそんなにあれか。でもコミュニケーションとかないのかな。そう、最近は。
あんまり、まあそうですね。まあでもやっぱこの3試合ちゃんと終わってからですね。打ち上げとか。
はい、いや、そうですね。そういった形でまたね、もう笑って来季また一部で頑張っていく姿のビューリさんも見たいので、まあぜひ買っていただきたいというところです。はい、皆さん応援よろしくお願いします。櫻井さん、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、応援して勝ちましょう、エブリさん。それでは皆さん、また来週、さよなら。